キャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、今朝は聞けば得するお金の話、マネー学科です。早速講師をご紹介しましょう。日本一売れてる月刊マネー誌ダイヤモンド財編集長、神門学さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりでございます。
そうですね、
変わらず雑誌はもう絶好調、はい、
そうですね、今株の情報に加え、今日お話しするような医療費とか、はい、そういった情報を今どんどん増やしてまして、うん、おかげさまで日本で今一番売れている状況をキープできております。
素晴らしい、はい、さあそんな中から今回の神門さんの講義のテーマはこちらです。医療費で得するマル秘テクニック。確定申告で医療費控除を受けるために病院の領収書をしっかり取っているっていう方もいらっしゃると思うんですが、その他にも医療費については知らないと損することがいっぱいなんです。特に今年は制度が変わって去年までの裏技が使えないということもあります。ダイヤモンド財12月号の特集から医療費で得する最新のテクニックを教えていただきます。医療費の制度がいろいろ変わってるんですね。
そうなんですよ。病院に行かれると分かると思うんですが、病院って大変混雑してますよね、うん、この混雑を緩和するために、あの手をこの手を使って、制度を変えてメリットを患者さんの方に与えることで混雑を緩和しようという狙いで次々と制度は変わってますね、はい、
非常に細々あるんですけど、今日ポイントを絞って神門さんに教えていただきます。さあ最初のテクニックは何でしょうか。
大きな病院に行くときは医師の紹介状を必ず持参すること、
うん、これどういうことでしょうか。
いきなり大きな病院に行ってしまうと、これまでは別に特別な料金がかからなかったんですけど、なんと今年の4月から、初診料に最低でも5,000円、最新時においては最低でも2500円という料金が上乗せされることになったんですね。
これ例えばですけど、はい、診療費として、はい、500円とかだったとしても、はい、初診料5000円が上乗せされちゃう。
そうなんですよ、はいはいはい、
ことなんですね、は
い、それも初診料は通常にあるんですけど、それにさらに5000円が乗るっていうことですよね、うん、はい、
これちなみに大病院というのはなんかこう定義はあるんですか。
一般的には大学病院とか、あるいは国立病院というような名前がついているところだったりとか、あとはそのいろんな科ですよね、内科とか外科とかが揃っているような病院を普通、大病院と定義されてますね、うん、はい、
こう困った病院に行かないとっていう時、じゃあまずどうすればいいでしょうか。
そうですね、最初は内科なら内科、外科なら外科で、自分が普段よく行っている行きつけの病院に行くことが重要ですね、うん、でそこに行ってもし深刻な病気だった場合っていうのは、必ずそのお医者さんが、紹介状を書いてくれるんですね。でその紹介状をもらってから大病院に行くっていう、一手間というか、最初にすぐ見てもらうためには大病院よりもそういったかかりつけの医者の方が見てもらえる確率も高いので、このステップを踏むことで料金も下がりますし、かなりお得になると思いますよ、うん、はい、
その分大きな病院の混雑は減って、はい、もしもの時はすぐ治療を受けられる、
はいはい、そういうことですね。
そのための制度ということですね、はい、ちなみに紹介状を書いてもらうのもお金はかかるんですよね。
そうなんですけど、基本的に実費と負担としては750円程度なので、それで十分かなと思いますよね。でもちろんかかりつけの医者で治ってしまうということもあるわけで、かかりつけの医者がこれは大変だと思った時にだけ書いてもらえばいいわけなので問題ないんじゃないでしょうか、うん、はい、
いきなり大きな病院に行くとかなりの初診料、はい、で間を空けると最診料がかかってしまうということですね、はい、これを覚えておきたいと思います。さあ続いてのテクニックお願いします。
軽い病気や怪我なら施設基準が低い病院を狙え、
うんうん、これ施設基準っていう言葉あんまりこう馴染みがないんですけど。
そうなんですよね、普通病院の治療費っていうのはどの病院で受けても同じものなんですが、実は施設基準というどの程度の施設が揃っている病院なのかによって料金に差が出てもいいっていう状況になってるんですね、うん、はいはいはい、
これつまりはどういうことになるんですかね。
例えば入院費についてちょっとの例で説明しますと、はい、ベッド数に対して患者さんの数に対してですね、7人に対して 看護師さんが1人ついてるっていうケースと、15人に対して看護師さんが1人ついてるっていうケース、
はい、
当然安全そうなのは7人に1人の方がいいですよね。
そうですね、う
ん、だけどそちらの方に入ってしまうと1日4773円が基本料金なんですね、
はい、
ところが15人の患者さんに対して1人だと2880円なんです。
ずいぶん違いますね、
はい、2000円1日違うと1週間経つと結構長くなるじゃないですか、
はい、
はい、だからかといって非常に重たい病気にかかった時にそこをケチるとそれは看護師さんの数が少ないので危ないじゃないですか、うん、だから軽い怪我や病気の時にはそういうベッド数を多く見てる看護師さんのタイプのところを選んでいくと料金が節約できますよね、はい、
ただこれ病院に行く時わからないですよね、
うん、ただ今入院ができるような病院になると、うん、今ホームページにだいたいその施設基準でいくつのベッドを何人の看護師で見ていますっていうのが最近は書かれるようになっているので、はい、あるいは電話をしたらそれも全て答えていただけると思うのでその確認をしておくことが重要ですよね、はい、
まあ、先日は知人がちょっと急病になって救急車で運ばれて、
はい、
なんか救急車でなんとか病院でいいですか、はいって答えたら、
はい、
そこの個室しかない病院で、なんかこう結局なんかベッドがいっぱいある一般病棟に移れず、
はい、
ずっと個室ですごい高かったみたいな、
はいはい、
まあ、そういう急な場合はしょうがないでしょうけど、
はい、
時間がある場合はちゃんと調べてからやった方がいいってことですね、
うん、
は
い、ただ病気っていきなり来るものなの で、普段調べておかないと病気になってから調べようと思うと調べられなくて多分今の友人の方のようなことになってしまうと思いますので元気なうちにチェックしておくことが重要ですよね、はい、
さあ施設基準が低い病院を狙え、軽い病気や怪我ならということですね。さあ続いてのテクニックお願いします。
生活習慣病での定期的な通院なら大きな病院を選べ。
これなんかさっきは大きな病院に行くとなんかちょっと損みたいなようなニュアンスもありましたけど、
はい、
今度は逆なんですね。
そうなんですよ。今度は長いというかある程度その継続的に治療が必要な生活習慣病の場合は大病院の方がお得になっているんですね、
はい、
はいはいはい。
これどういうことなんでしょう。
これはですね、まあ、医療機関の規模にもよって違うんですけど今のルールとしては、ベッド数が200以上ある病院であれば、うん、特別料金が加算されないんですね、
はい、
ところがベッド数が100か101から200の病院は260円、
うん、
ベッド数が100未満の病院になると、440円もかかってしまうっていう、まあ、これは生活習慣病ですので数いくとこの金額も結構な差となってのしかかってくると思うんですよね、はい、
まあ、生活習慣病の場合特にもうずっとっていう方が多いでしょうからね、
はいはい、
これは1回1回440、440、440、まあ、随分変わりますよね。
そうなんですね、はい、
なんかこうかえってなんか身近なかかりつけ病院の方が安そうな、
はい
はい、安そうなさ失礼ですけど、はい、イメージでしたけどこの場合は逆で。
そうなんです。やっぱりこういう患者さんを収容するには大病院じゃないとやっぱり人数抱えることできないじゃないですか、
うん、
だから逆にこういう生活習慣病については大病院の方が安くなっているっていうんですね、
はい、いや本当にこう知らないと損することがね、はい、細々たくさんあるんですけどまだまだあるんですよね。
そうですね。あとは病院に行く時間帯ですよね、
はい
はい、まあ、これはATM で預金を下ろすときに何時に下ろすかによって手数料が違うのと同じように、
はい、
病院も朝の8時から夕方6時までに行くと通常の料金なんですけど、
うん、
それが朝、6時から8時までの間とか夜の6時から10時までの間に行くと260円加算、
うん、
夜10時以降朝6時までの間になってしまうとなんと1440円もの追加になってしまうんですね。
まあこの場合も、
はい、
急病の場合はしょうがないでしょうけどね、
はい、
あえてその時間に行くことはないってことですね。
そうですね。例えばなんとなく痛みがあればその日のうちに会社を早めに帰って、うん、4時とか5時に病院に行ってしまうのがいいんですよね、
うん、
我慢した結果夜中の12時に痛くなってしまうと、うん、1440円なんですよ、
はい
はい、
いや本当にこうでも細かくルールが決まってるんですね、
はい
はい、さらにあります。
そうですね。あとは同じ病気の場合 時で1ヶ月以上空けて受診すると、うん、もう一度その初診料がかかるので、うん、また行きそうな時には1月になる前にやっぱり2回目の通院を行くっていうこととか、あとはなんか病院に行っててちょっと聞いてない気がして、うん、別の病院にもちょっと二股かけて行ったりとかすると、はい、それ行くたびに違う病院でまた初診料がかかってくるので、うん、こういう初診料を何度も何度も払うっていうこともできれば避けたいですよね、うん、はい。
まあ、なんかいっぱい行った方が安心みたいな多分方もいらっしゃると思うんですけど、はい、あまりにも変えるようだと一回一回初診料がかかっちゃ
う。そういうことなんですよ、はい。
まあ、継続して同じ病院に行ってしっかり治す、はい、しかも1ヶ月以内だと再診料もかからない、
はい。
こういうこう細かい基本をいっぱい守っていくと随分違うんでしょうね。
そうなんですよね、はい。
さあということで今朝は医療費で得するマル秘テクニックというテーマで講義をしてもらいました。今朝の講義を復習したいという方は現在発売中のダイヤモンド財12月号で特集されています。まあ、もっとこう細かくさまざまなことが載っておりますので、
はい
はい、全部で65のテクニックです。
そうなんですよ、はい。特に高額医療費制度というものについても詳しく出してるんですが、これは本当にお得な制度なので、うん、ぜひ理解していただけると思います。
はい、ぜひともこのダイヤモンド財12月号もご覧になっていただきたいと思います。また今朝の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがあります。こちらをクリックすると今日の講義がアップされますので、ぜひとも改めて聞いていただきたいと思います。さあ次回も引き続き神戸学さんにご登場いただいて講義してもらうんですが、次回のテーマは医療費で得するマル秘テクニック薬局編、
はい、
今度は薬局なんですね。
そうなんですね。治療と、お薬っていうのはセットになってるじゃないですか、うん、今度はそのお薬の方についてお話ししたいと思います。はい、
まあお薬の方もなんかこう処方箋もらってそのまま出して知らぬ間にたくさんお金取られてみたいなのありますけど、はい、ここにもいろんなテクニックが、
そうなんですね、はい、
あるんですね。さあ次回は医療費で得するマル秘テクニック薬局編ということでお得な技を教えていただきます。今朝の講師はダイヤモンド財編集長神戸学さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。